皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールに発信をしております。この過程を通して子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けてお金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日のテーマは長期投資は山あり谷ありだよねというテーマで話していきたいと思います。副題としましてはやっぱり、先を行く先輩方っていうのは、その辺を踏まえてですね、どっしり構えて投資をしているなということが感じることがあったので、それを深掘りしていきたいと思います。先月8月の初旬にですね、日経平均がかなりガグンと落ちました。で、そこからみるみるあっという間に回復をして、そして、昨日はですね、NVIDIA が急落をして、アメリカの方も株安になっているという状況になってます。なんだか最近ですね、相場の値動きっていうのが上にも下にも大きく振れるようになってきました。で、そんな折ですね、投資のクロートの人たちはですね、ビクともしなかったよ、なんなら予言してたんじゃないかなという話までされているということで、それをまとめてみたいと思います。この放送の結論はですね、下がる時があって当然だという心構えをしておかないとあたふたしちゃうよねという話になります。2つケースを取り上げたいと思います。1つはですね、ブロガーである虫取り小僧さんの場合です。虫取り小僧さんはですね、7月の下旬にこんなブログの記事を掲載されています。タイトルがですね、好調相場は続かないかもしれないっていう内容です。これ URL 貼っとくので見てみてください。この内容はですね、3つポイントがあるかなと思いました。1つが、長期的な好調相場が続いているけれども、これが永続するとは限らない。二つ目が、投資において続くかもしれないし、続かないかもしれないというね、この長期相場が続くかもしれないし、好調相場が続くかもしれないし、続かないかもしれないっていう、この両方の面で想定をしておいた方がいいよということ。で、三つ目が、あらゆる可能性を受け入れて、ストレスなく長期投資を続けることが成功の鍵だよという、この三つを言っています。で、マーケットの動きは個人ではどうやってもコントロールできない。で、一方的なね、予想、想定とか願望が強すぎると、長期で資産形成をするということにおいては、続けることが難しくなってくるよね、っていうことを言われてました。で、好調相場が続く中では、下がる方の可能性を過小評価しがちなんだよ。なんかこれ、身に染みる、というかね、ちょっといたみたいなことありませんか。で、短期相場の中では大幅な下落や長期にわたる含み損っていうのも投資においては当然起こると。で、このような可能性を全て受け入れてストレスなく投資を続けられる人っていうのは長期の資産形成に成功する可能性が高いよね。で、国際分散積立インデックス投資、まあ、S&P500 だったりとか、オールカントリーみたいなインデックス投資を実践する場合は、あらゆる状況を想定して、冷静に対応することが必要だよね、ということが言われてます。うん、これをね、7月の下旬に書いているっていうあたりがね、さすがだなと思うところでもあります。で、2つ目のケースはですね、テスタさんと後藤達也さんが、楽天証券の25周年の講演みたいなので言ってました。で、このテーマが1億総投資家時代僕たちはどう歩くっていうような、記念のねフェスみたいなのがありました。これ YouTube に動画上がってますので URL 貼っておきたいと思います。この動画の28分30秒ぐらいからの話が興味深いです。何を言ってるかというと、高値とかね、相場が盛り上がってる時っていうのは緩むんだよっていうことをテストさんは言ってます。で、下がる時は早いよと。で、プロでも値動きは読めない。なので、いつでも〇〇ショックみたいなね、そういった下落相場になる可能性っていうのは、心に留めておかなきゃいけないと。 で、そうなった時に耐えられるポジションを常に取っておく。まあ、明日下がるかもしれないっていう気持ちで、ポジションを取っておくのが重要だよねっていうことを言ってます。一方、後藤達也さん、ノートでもおなじみですけれども、後藤達也さんはこんなことを言ってます。今のように高値がずっと続くことはないんだということを断定した上で、断言した上で、過剰にリスクを取っちゃダメだ。大きなリスクっていうのは、みんながね、想定してないことでやってくるんだっていうことを言ってます。で、今回も8月の上旬に起こったやつは、植田総裁、日銀総裁が利上げをするっていうのを、まあ、サプライズ的に言った。そのことによって、個人投資家、外国の個人投資家が売ったみたいな流れがあったと思います。これ、FRB のね、総会とかでは徐々にこう地ならしをしていって発表するみたいなのが通例になってますが、それが今回日銀がされなかったということでびっくりしたから焦って売ったみたいな流れがあったということですね。なのでこういう誰も予測できないところから下落相場っていうのは始まってくるんだよということを言ってます。まあ、これもね、いつ言ったんだろうか、1ヶ月ぐらい前7月中に言ったような話なので、なんか、先を読んでるような感じがしますよね。ただ、これですね。誰でも相場が読めないっていうことを前提に、じゃあどうするかということを考えた末、まあ、適切なポジションを取っておこうということを言われています。で、何のために国産分散長期投資を我々はしているか。オールカントリーだったり、S&P500 に投資をして、毎月積み立てをしているかっていうのはですね、もちろん資産を増やすためですよね。で、長期で投資をしていれば、まあ、世界の経済成長に伴って、自分の資産も増えていくはずだろうという期待に、沿って我々は投資をしているわけですよね。なので、まあ、長期という投資をしていく上では、やっぱり20年とか30年のね、間に、山あり谷あり、いい時も悪い時もあるよと。しかし、まあ、いい時も悪い時も、どちらも永遠には続かないということがあるんじゃないかなと思います。でいい時はね、慢心してしまって、過剰なリスクを取ってしまう。で、悪い時は逆に、いつまでこの相場下がり続けるんだろうってね、不安になって売っちゃうみたいなね、両面があるっていうことを、必ず心に留めて腹落ちした状態で投資に臨むっていうことが大事だよというようなことを改めてね、この相場を通して感じることであります。過去の歴史から鑑みると悪い時だってずっと続きませんし、長く持っておけば持っておくほど、この複利の効果もね、働いて資産は拡大する可能性が高いというのは言われてますから、このことにね、納得感を持って、お互い皆さん、長期投資頑張っていきましょうということで、今日は以上になります。バイバイ。